大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
ご機嫌いかがでしょうか。東京肝臓友の会の米澤敦子です。毎月第2週のこの時間は患者目線で番組をお送りしています。はい、7月放送の今回は患者会の声その6、日本 ALS 協会東京都支部のご紹介と題してお送りいたします。ゲストは日本 ALS 協会東京都支部事務局長の青木義弘さん、副支部長の大塚隆さん、それから運営委員の西牧和音さんです。青木さん、
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。それから、大塚さん、
はい、はい、大塚です。
はい、よろしくお願いします。それから西牧さん、
はい、
よろしくお願いします。はい、はい、
この番組はギリアドサイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りします。
C 型肝炎のない明日へ。自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫、そう思っていませんか。検査値が正常でも肝硬変、肝臓がんへ進展する場合があります。今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代。まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう。 C 型肝炎に関するお問い合わせはフリーダイヤル 0120-25-1874 または C 型肝炎のない明日へで検索。ギリアド。C 型肝炎のない明日へ。自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫、そう思っていませんか。検査値が正常でも肝硬変、肝臓がんへ進展する場合があります。今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代。まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう。 C 型肝炎に関するお問い合わせはフリーダイヤル 0120-25-1874 または C 型肝炎のない明日へで検索。ギリアド。
大人のラジオ。
まあ、今日は肝臓病ということではなくって、全く違う疾患、ALS という病気なんですけれども、ラジオをお聞きの皆さんも ALS という病気については聞いたことがある方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、まずこの日本 ALS 協会というのはこの全国の団体になるんですかね。はい、これにこの団体について、はい、お話しいただきたいんですけど、
は
い、
私どもはね東京都支部なんですけれども、はい、本部の方はね全国組織で、はい、一般社団法人日本 ALS 協会という組織なんですが、はいはい、日本 ALS 協会はですね ALS とともに歩むことを趣旨とした非営利団体としてですね、はい、1986年に設立されております。はい、で設立のきっかけというのはですね初代の設立者の松岡さんという方が、まあ、出版社を経営している方だったんですけれども、はい、そこに自分の本を出版したいっていう ALS 患者さんが、まあ、来て、うん、それでその松岡さんがこういう大変な病気があるのかっていうことを分かって、うん、それで何かね社会的にも何かしな活動をねしなくちゃいけないっていう松岡さんは、こんな大変なんだから何かね支えていくことをしなくちゃいけないんじゃないかということに気がついて、まあ、こういう患者会活動を始めたというふうに聞いております。
そうするとその松岡さんという方は患者さんではなくて、
ないです。なるほど。患者さんの身内とかそういうことでもなかった。
たまたま、はい、ご自分のお仕事の中で ALS の患者さんと知り合って、はいはい、それがきっかけで設立されたと、はいはいいうことですね。はい、はい、で、東京都、はい、支部についてなんですけども、
はい、まあ、東京都支部はですね本部が東京にあったっていうことで、うん、設立がすごく早かったというわけではないんですけれども、はい、やっぱり東京の中でもね首都圏においても新たな人工呼吸器を装着した患者さんを長期に受け入れる、ね、入所施設もほとんどないのが、まあ、現実な頃で、うん、はい、2000年より前の話ですけれども、はい、在宅療養においても ALS 患者の看護や介護のできる公的人材が不足していてですね、はい、患者家族は精神的にも経済的にも極めて厳しい状況にあったという状況でしたので、うん、まあ、その頃は東京都においても ALS 患者も300人以上とか言われている時代だったんですが、今はね900人ぐらいは東京は900人以上いるんですけれども、そういう中で、はい、 まあ、療養できる環境の整備を求めて多くの皆様のご支援をね、うん、協力を得て設立されたっていうことです。
あ、なるほど、はい、そうすると1986年にあの全国の団体がまずできて、はいはい、で少し遅れて、まあ、東京都支部というのが出来上がったですね、はい、
1999年、
あ、99
年、ね、11月、
あ、はい、それで、全国にはこの東京都支部のような支部がいくつかあるんですか。
はい、はい、ですね、まあ、組織についてはですね、うん、まあ、全国に41の支部を組織している。
あ、じゃあほとんど都道府県にはあるような
感じ。ほぼあるという感じですね、うん、
はいはい、
で、まあ、全国の会員数っていうのが、うん、約3400人、
全国が3400人、
はい、で患者とその中で患者と家族が大体約1500人、
うん、で東京都支部になるとどの
ぐらい、ですね、東京都支部はですね、はい、今だいぶ減ってしまったんですけども、全会員で約450人、で患者と家族を合わせて約210人です、はい、
なるほどなるほど。会員さんで、成り立ってる、会員さんの会費で成り立ってるような感じですか。
そうですね、基本は会費ですね、うん、もちろん会費と、はい、あとは、まあ、貴重なご寄付とで運営されております、はい、
寄付などですね、はい、それでは活動の内容について伺いたいんですけれど、はい、療養支援活動、はい、ということについて、はいはい、ちょっとご紹介いただけますでしょうか。
は
い、
まあ、これはね、どこの患者団体とか患者会も同じかなとは思うんですけど、うん、療養相談が、まあ、とか、また療養に関する情報提供とか、うん、あとは、ね、私たちの場合ですね、高温障害が出てしまったり、
はい、
あと、まあ、気管切開とか人工呼吸器使うために気管切開した場合はですね、声を失ったりみたいなこともありますので、コミュニケーション支援活動、はい、まあ、コミュニケーション支援講座とかそういうものを行ったり、その他はですね、東京都や行政に対しての陳情要請活動とかですね、そういうこともしております。はい、
相談というふうにおっしゃったんですけど、これはどういった形で。
主に私たちの支部の方では大体個別相談にしているんですけれども、はい、あとはなんか交流会の中でちょこっとこう、うん、なんか相談を受けたりとかいうことも、うん、しておりますが、やっぱりまあ、どんな難病とか難しい病気ってみんなそうだと思うんですけど、はい、病気のことってわからないね、じゃないですか、わ、うん、かりにくいじゃないですか、うん、ですから、はい、病気のこう特性上っていうんですかね、例えばだんだん病状が進んでくると、ね、体が動かしにくくなるとですね、やっぱり家族の介護負担も増えてきたりってこともありますので、うん、はいはい、私たちのやっぱり療養生活っていうのは介護制度をどううまく利用するかってことも関係してきますので、うん、
はい、
あと病状が進んで呼吸筋が衰えてくると、まあ、自発呼吸が、ね、しにくくなると、やっぱり人工呼吸器の使用も必要になってくるってこともありますので、
はいはい、
そういった説明をですね、なかなかこう電話だけではね説明 しにくいっていう部分もありますし、やっぱり、介護制度のこととか人工呼吸器を使用することってこれ、うん、なかなか話だけでは説明しにくい部分がやっぱあってですね、
そうですね、
ですからできるだけ私が相談を受けるときには大体個別相談で、まあ、できれば面談したりとかはしております。
個別相談というのは、面談ってことですね。
したり、私はね、うん、の場合はそうできるだけそうしています。
で個別の相談って今おっしゃったんですけど、それは面談の相談で、うん、それはどういうところで行うんですか、場所は。
あ、それはね、まあ例えば、ね、近くに、まあ、訪問でお伺いしてお伺いしていくともありますし、
うん、ご自宅に伺って、うん、患者さんの、
はいはいはい、まあ、あとは近く、ね、なんか患者さんの近くのなんかカフェに行って伺うこともあるし、
うんうんうん、
あと私がまあ、勤務している、ね、東京都難病ピア相談室っていうところもあるんですよ、はい、そこでこちらをご案内したりすることもあるし、
はいはい、あ、疲労のですね、
はい
はいはい、私たち、うん、はい、東京肝臓友の会も以前、はいはい、加盟してましたけれども、は
い、あとね、本部の方でもね、療養相談って顧問の先生とか、
はい、
担当の訪問看護師とかが担当している相談もありますので、うん、そちらはもう電話だったり面談だったり、
あ、そちらは本部は、
うん、本部でも、ね、行っております。
やっぱり一番先ほどおっしゃいましたけど、うん、はい、病気になった時にね、どこに相談していいか分からなくって、はい、ちょっと路頭に迷っちゃうっていう方、はい、たくさんいらっしゃると思うんですね、でなかなか患者さんの数が少ない病気ですからね、だから相談できるところが、すぐに分かるといいかなというふうに思います。
は
い、
でもそれもね、まあ、私の、うん、私は父親が患者だったんですけど、
あ、
ま
あ、お父さん、うん、青木さんはお父様が患者さん、で青木さん自身は患者さんじゃないですね、
はい、私は、まあ、正確に言うと家族というか遺族ですけどね、
うんうん、
で、まあ、父親が の、ね、診断受けた頃ってもう2000年ぐらいのだったんですけど、その頃ってまだねインターネットも普及してない時代ですね。24
年ぐらい前ですね、
まだ電話回線とか使ってた時代ですよね。だからまだその頃そんなにあのインターネットを使って情報を、ね、こう得るってこともそんなにあの普通ではなかったし、まあ、その頃に比べると相談できる窓口っていろいろと今ね増えてると思うんですよ、いろんなところで公的な機関もあるし、病院でね受けてるところもあるかもしれないし、そういう意味ではねあのその頃に比べれば今いろんなあのところがあるのかなと思いますけど、
なるほど、ね、ちょっとねそのコミュニケーション支援活動っていうのを先ほどちらっとご説明いただいたんですけども、これは具体的にどういった形で、何をされてるっていうのはありますか？
私たちの、ALS 患者さんのコミュニケーションの方法っていうのはですね、主に、透明文字盤を使ったり、あと口文字って方法があるんですけど、これはですね、口の形を読み取って合図と文字でこう取っておくんですけど、
患者さんの口の形を読み取って、
で、日本語ってあいうえおで母音のでこう口の形がありますので、あいうえおとかきくけこって口の形が同じですので、そういう口の形で読み取って、その後、赤サタナとか言ってこう読んでったりってするんですけど、ちょっとこれだけでね、ラジオでなかなかこう、分かりにくいと思うんですけども、
ラジオは音だけなので、
それで文字を取っておく、慣れるまでにはねこれも練習が必要ですけど、慣れると、文字盤は文字盤を持ってあの視線を合わせてこう、文字を取っていくんですけど、
それは目線で合わせてですよね、それはよく、時々テレビなどで紹介されたり、
それもやっぱりね練習が必要ですけれども、口文字の方がするよりはもうちょっと練習が必要かなって感じで、ただ口文字のいいところは文字盤は手で持たなくちゃいけないですから、文字盤は、口文字の場合手で持たなく文字盤を持たなくていいってところは便利だっていう、慣れてるあの介護者ヘルパーさんとかね、あの家族とあの使うにはいいというふうに言われております。
なるほど。
あとはあの意思伝達装置と言われてる、パソコンやノートパソコンやタブレットを使ったですね、あのそういったあの装置があって、
それをそういうものもあるんですね。
それはあの体がね動かしにくくなる病気ですから、体が動かせるところに合わせたスイッチっていろんな種類のスイッチがあるんですけど、そういうスイッチをあの使って一文字ずつ入力していく、でも最近はですね視線を使ったものとかありますので、
視線、目線ですか、
視線、それが割とね最近はあの人気があるかなって思います、
なるほど、いろいろとじゃああれですね進歩してきてるんです ね、いろんなツールが、
いろんなものがある、出ております。
なるほど、アイスバケツチャレンジっていうのが、あったと思うんですけど、これはいつぐらいにどこで、海外ですよね、
これ海外で始まったことですよね、2014年の夏、
10年前ですね、
っていう夏ですね、
これはどういうきっかけでこの運動活動がスタートしたんでしょうかね。
アメリカで始まったんですよ。
アメリカで始まったのが、日本、全世界に広がったんですかね。
そういうこと
で、
だからあの研究 ALS の研究を支援するため、バケツに入った氷水を頭からかぶるか、またはアメリカ ALS 協会に寄付をする運動として始まったみた
い。かぶるか、氷水をかぶるか、寄付をするかどっちかっていう。
でもあの有名人がかぶったらその後寄付もして
る、一緒に
両方やるみたいな。
なるほど。それでそれが全世界にあの広がって、あの映像はものすごくその報道でも、あの、流れたり、私も随分何回か見たと思いますが、
その影響で私たち の、あの団体の方にも寄付金が、あの集められて、
そうなんですね、
で、約3700万円が、あのアイスバケツチャレンジで、あの寄付されて、でそれをですねアイスバケツチャレンジ IBC グラントとして、あの研究奨励、患者支援活動助成として、広く研究者や、患者支援活動を進めるグループなどに公募して、選考委員会で選考して、公募されました。
なるほど、
私たちの方でもそういうふうに使わせていただき、ます。
なるほど、日本の ALS 協会に、
約700万、で、そういった研究の助成とかね、そういうことに使われた。
そうですね、これはあれですもんね、やっぱりあの私たちの肝臓病も難病があるんですけど、どうしてもやっぱり治すお薬、 の開発を進めてもらいたいっていう、はい、おそらく皆さんの願いだと思うので、うん、まあ、そういうあの研究費に使うような、
はい
はいはい、形になったと、はい、いうことですね、はいはい、それではですね、あの ALS のことちょっと伺いたいんですね、はい、で今あの青木さんのお話の中でも、はい、まあお話をすることがなかなか難しい、声を出すのが難しくなってくるっていうような症状について少しだけ触れていただいたんですけれど、はい、どんな病気かっていうことをちょっと伺ってもよろしいですかね。
はい、
はい、
まあ、まずはね、あの、まあ、ご存知の通り難病ですから、うん、まあね、あの発病の機構が明らかになっていないとかね、治療法が方法が確立していない、
はい
ね、
はい、
そういうことはねありますよね、うん、希少な疾病であって長期の療養を必要とするものとかね、うんうん、まあ、国の指定難病のね、あの条件も、まあ、はい、も満たしておりますし、
はい、
ね、で、まあ、あのいろんなね、あの難病患者さんってね、難病患者っていろんな、あの疾患群がありますけど、はい、まあ、はい、あの神経筋疾患と言われている中の病気ですよね、
はいはい、
まあ、代表的な筋、あのその神経筋疾患としては、うん、パーキンソン病とか脊髄小脳変性症とか、うん、多系統縮小とか、はい、そういう病気もあります、
は
い、うん、そういうあの神経筋疾患の中の病気で、
うん、症状としてはどんな症状が出ます？
ですね、うん、症状としては、まあ、やっぱり力が入らなくなったりとか、
体中の力、うん、体中ね、あの最初にこの病気だって気がつく自覚症状みたいなのあるんですか？
う
ん、
やっぱりあのちょっとこう手に力が入らないとか歩きにくいとか、うん、そういうことが多いんじゃないですかね。
なんかおかしいみたいな感じ、
うん、まあね、今日西巻くん患者さん来てるのか、うん、どうなのか聞いてみて、ね、ちょっと書いて、うん、まあ、でもそれはね、あの症状や病状の信号っていうのは本当患者さんごとにいろいろ違っていてですね、
いろいろ違うんですね。
でうちの父親は最初、
はい、
話し方に何か違和感を感じたんだ、なんか路列が少し回ってないかな、なんか話し方変だねとかって言って、うん、なんか脳梗塞疑ったりして診察受けたら分かったみたいな感じ
で。
大塚さんの奥さんどうでした？
私の奥さんも同じです。
まず言葉
が、言語、言葉が、うん、聞こえづらくなって、うんうん、本人が発声したんからのそういう状況から出ましたね、う
ん、大塚さんは奥様が、ALS の患者さんだったんですね、はいはい、じゃあそれぞれでその、うん、症状の出方ってやっぱちょっと違うんですね。
で西巻くんは、
西巻さんは
喋、りにくい、路列が回らない、右手の力が入らない、
あ、
そういう症状、それで気がついた、
そういうのが同時に出ちゃった感じ、うん、あ、でじゃあ、おかしいなと思ってお医者さんに行く、
はい、
うん、それで、まあ、割とすぐ診断されるですかね。
それもね、
難しいんです。
難しい。
当時私の家内が15年前だったんですけど、
はいはい、
お医者さんがまず内科に行っても分かんない、
うんうんうん、
それで整形外科行っても分かんない、
うんうん、
で耳鼻科行っても分かんない、うん、結局たらい回しすることが多かったんですね。
あ、なるほどね。
で神経科の神経内科って言うんです、うん、神経科じゃなくて、
はいはい、
神経内科の先生に最初に見てもらった人は割と診断が早かったんです、
うん、あ、最初に神経内科に行くとね、
ええ、うんうん、それがなかなか皆さんが
そこに行くっていうことがなかなか難しい、う
ん、なかなか難しいんで、うん、ひどい人は3年間
あ、分からないですかね、ええ、あの大塚さん奥様は、発症されたのはいつ頃なんですか？
平成のですね、
平成
6年ですから2000年ちょっと前だったんですね。
2000年ちょっと前ですか。なるほど。じゃあ
もうでその時にね、私の名医が看護師だったんですよ、
はいはい、
で電話を取ったらおばちゃんの声おかしいねと。
あ、なるほどね。
で私たち気がつかなかったんですが、
うんうんうん、
トーンってあの高い声になってきて、
はい、
それから今度ろれつが回ってこなくなって、で最初にお医者さんに見せたらこれはなんか、うん、あの脳の病気だから、
うんうん、
あの脳神経に行って見てもらえって言ってて、
あ、脳神経外科みたいな感じですね、はいはい、
でたまたまその神経科かった先生が見て、
はい
はい、ALS だろうと、
あ、そこで診断、大体
診断が、
はい、
確立するまで半年かかりましたね。
そうなんですね。いろんなところに行かれてですね、ちょっとそういうなかなか確定診断されるまでは辛いですよね、うん、どうしてこんな風になっちゃってるんだっていうのがね、分からない。
そういうところもまあ患者さんごとに違うし、なかなかでもあの神経難病は全体的に診断って難しいっていうふうに聞いておりますけれども、
まずあの大塚さんおっしゃったようにどこの科に行ったらいいかっていうのがまあ分かんないですもんね、だから今でもそうですかね、割と
今はだいぶ
良くなって
、はい、あのマニュアルも出てきたんで、うん、先生がおかしいと思ったらやっぱり神経内科の先生を紹介する方法が取られてきてんで、前より良くなったと思いますね。
あ、そうですか、うん、もう少しじゃあ早く確定診断されるようになってきてますかね、
診断が出る病院もまあ20年前ぐらいに比べると今結構増えてる感じはしま す、ね、でもそれは別に診断方法が早くなったとかそういうことではないようですけどね、やっぱりなんか病気の認知度が広がったんで、
こうい
う動かしにくくなったら、あ、これはこういう病気じゃないかってちょっとこう、まあね、疑って、それで神経内科行ってということが進んできたというのですかね。
なるほど、うん、そうなんですね。それでまあそれぞれでそのじゃあ進行の状況も全然違うんですかね、
そうですね、病状、
病状も違う、
症状も違うし、進行具合、障害の出方とかも違う、
ね、あ、全然違うんですね、はい、そっか、そうすると、まあ、大体こうなってこうなってこうなりますよっていう感じではないですか、それとも大体が皆さんがこういう経緯をたどりますみたいな感じ、
まあ、いろいろこう症状は本当は細かく分けるといろいろあると思うんですけど、大体大きく分けると、ね、手足からちょっと最初動かしにくくなる方と、はい、あとは、はい、あの私の父親とか大塚さんの奥さんもそうですけど、肛門障害から出てくる、あの口の周りの筋肉からねちょっとこう影響が出てきて、
ろれつが回らないとおっしゃいましたもんね、
うん、タイプとか言うんですけれども、まあ西巻君は、まあ、そうか、まあ、そういうタイプ の大体その2つで、で急麻痺タイプの方のが比較的進行は早いのかなっていう感じに言われておりますけれど、
今そうすると皆さんは、まあ、通院されたり入院されたりってことになるんですか、入院、
あ、やっぱりあの療養はね在宅療養してる方が
在宅で療養する方が多い、
うん、多い、はい、で、まあ、例えばあのだんだんこう、ね、歩きにくくなったりね、あの通院するのも大変になってきたら、例えばあの訪問診療の、ね、ドクターに来てもらって、はい、あの診察を受けたりとか、あと訪問看護師を利用するとか、で、まあ、あのだんだん体が動かしにくくなってきたり ね、して、あの介護負担が増えてきたら介護ヘルパーを利用していくとか、まあ、そういうことをこう進めていく、それでこう、ね、在宅療養の体制を作っていくということですかね、まあ、だからあの圧倒的にあの在宅療養している方が多いですけど、まあね、あの介護施設を利用している方もいらっしゃいますし、はい、
西巻さんは今はお家で在宅で、はい、療養されていて、はい、うん、どなたかとあのあれですかね、ご一緒に住まわれてる、
うん、まあ、まあ家族と一緒に住んでおります、住んでますよね、
とコミュニケーションの方法、
はい、
というのは、先ほどあれか、コミュニケーション支援活動のところで、はい、お話しいただいた、
さっき話しました、
透明文字盤っていうのと、はい、あとは口文字っていう、はい、それから、今すごく発達してきている意思伝達装置っていうのがある、はい、ということですね、はい、どういうふうに使われてるんですかこれ、
まあ、生活の中で、うん、あの使っていたり、あのまずはもちろんコミュニケーションだからね、あの自分のちょっとこう、ね、うん、どっか体の痛いとこがあったらそれをね、うん、あのまあ、看護師さんに伝えたりとか、うんうんうん、まあ、あとはあの普段の会話も、うん、あのしたりとか、で私のね、あの私 あの支部長、佐藤支部長と私が、あの、まあ、佐藤支部長は電脳心という意思伝達装置を使ってますけれど、
はい、
あのいや、あの、まあ、LINE でメッセージのやり取りとかしてるんですけど、結構リアルタイムに近い時間でね早く帰ってきたりするんですよ、本当にね、それはね、
そうなんですね、 LINE が
すごいなと思うんですけども、
皆さんじゃあスマホはすごく使ってらっしゃるんですね、きっと、
うん、これちょっと、うんうん、
これ映像が突然流れてきてるんですけど
ちょっと見ていただいてっていうか、
はいはい、ま
あ、こういう様子も撮っていただ
く、あ、これ意思伝達装置、うん、
これ意思伝達装置を使って今これ照明のオンオフを操作してるところ、
あ、なるほどなるほど、
なんかこういうこともできるし、もちろん文字も入力もできるし、
あ、今ちょっとですね、実は動画を青木さんがお持ちいただいて、うん、あ、実際に意思伝達装置ってこういうことでこういうふうに使うんだよっていうのを 見せていただいているところですね、
は
い、
あのちょっと言葉で説明してもわからないです
よ
ね。
パソコンみたいなものがこう、ね、う目の前にあって、まあ、寝てる状態ですけれども、
はい、で操作はここのこのちょっとこう頬についてるスイッチがありますね。こうポイントタッチスイッチっていうんですけど、はいはい、頬にこうちょっと触れてるところありますよね。
あります
これあの皮膚のあの静電気に反応してこう操作するって言われてるんですけど、
すごいデリケートな装置ですね。
これあのうちの佐藤支部長のここをこうやって動かしながら、
はいはい、
でこれでほぼリアルタイムに近い時間で、ね、LINE でやり取りしてて、すごくないですか。
ここの頬の上のあたりを動かすことで、うん、このこれが反応して伝達されて、はいはい、すごいですね。これはだから新しい、比較的新しい装置っていう。
そんなに
あ
の電脳芯っていうのはあの結構この
意思
伝達装置の一番最初にこう、
ああそうなんですね、
厚生労働省に認められた装置でして、
あそうなんですね、
まあでもこれはねスイッチはこれだけじゃなくていろんなスイッチがあって、あのこうね、いろんなところに貼るものがあったり指で動かすスイッチがあって、これは各種いろんな
もの
があります、ね、いろんなものがあります、ポイントタッチスイッチっていうんですけどね、そういうスイッチです、
はい、
であとはねあのまあ、あの口文字の方法で支部長はねこう、
口文字っていうのをちょっと具体的に教えていただきたいんですけど、うん、これはお話がちょっとできなくなっちゃった場合に、
はい、まあ、あの透明文字盤は透明文字盤を使って、はいはい、あのね、こう視線を合わせてこう取るんですけど、うん、まあ、うん、口文字の場合には、まあ、あの日本語って先ほどもちょっとお話したんですけど、はい、日本語ってあいうえおで母音の形が、ね、 ありますので、はい、それで合わせて、はい、こういう感じ、はい、ずしますよね目でこう、うん、目口の形を使って、
で今おっしゃったんですね。そうそう、これは、目の動きを、この方は何とおっしゃるんですか。
ヘルパーさん、これは介護ヘルパーさん、はい、
ヘルパーさんが察知して
読み取ってるんですね。察知じゃなくて読み取ってるっていう、
あ読み取ってるんですね、うん、この目の動きを、
はいはい、
それで
目っていうか口の形と
口の形と
あと目の間、
あそうかそうか、目と、
はい、
それで読み取って、言葉にしてる、
はい、
で今、
はい、
佐藤さんは、米沢さん初めましてっておっしゃった、
はい、こっちはねちょっとこれあの顔だけ患者さんの顔だけをちょっと、
うんうん、
口動かしてますよね。
あそうですね、うん、すごい、
高校外の方もうくす息、形成てうくす、
目でもアイスしてます。すごいですねこれ本当に。私、まあ、見たことは あるんですけど、この様子はテレビなどでね、でもこの読み取り、
すごいと思います。
すごいですよね、はい、
やっぱこれは慣れてるヘルパーさんじゃないとなかなかできない。
ヘルパーさんがね、
うん、
あの読み取ろうとその患者の心の中まで、
はい、
あの知ろうとした人がね非常に早いんですよ。
そうなんですよ
それが難しいんでね、うん、
それはすごいですね。
ね、ですから今のあいうえおをね、
はい、
あの私の家内なんかは最初にヘルパーさんがあいうえおって言って、目で合図して、本人がイエスって言った場合はあの眼球をスッと右へやるんです。
あなるほど。
それでイって言ったらイなんだなって、息室に犬ひすぬっていうことから、
はい、
ゆっくりやってみてその単語を拾うんですよ。
あなるほどなるほど。今あれですね、単語をこう言った単語、ヘルパーさんが言ってる単語に対して反応を見ながら、何を言ってるかって
言いたいのか
っていうのを読み取る、
それでやっぱり患者さんも感情を持ってますんで、
はい、
読み取りが下手だとも
う、
イライラしていくんですよ。それをねなだめて、じゃあこれねって、根気のいる仕事を、
ね、それ大変ですね、
まあ、やっぱりあの信頼関係もね、
そうですね、
信頼関係もね、
お付き合いが長くないといけないし、あとは、今だって心も読み取るっておっしゃってましたもんね、
っていうことはね、患者がこの人なら大丈夫だっていう人には言うんです、ちゃんと。 はい、でコンタクトが取れるんですがね、うんうん、あの嫌いな人だったらもう言わないんですよ、ね、本人が会員になっちゃって
そうなんですね。じゃあまあ相性もあるっていうことですかね。わかりました。じゃあですね、ここです、まあ、具体的に患者さんのお話に進んでいってもいいですかね。ALS の患者さんの、はい、気持ちっていうことで、はい、西巻さん、
うん、
はい、西巻さんは今、35歳っておっしゃったね、はいはい、で、いつ頃発症しましたかね。
おととしの夏
、はい、そっかそっか、じゃあ2年、うん、ちょうど2年ぐらい前、うんうん、今ちょっとおしゃべりが大変、
はい、
うんうん、ですけれども、いつもどうやってコミュニケーションをじゃあ取ってますか。
うん、まあ、私とはスマートフォンに文字を入力してもらってそれで読み取ったり、
西巻さんが自分でスマホに、うんうん、スマホで文字を入力して、はい、それで、はい、それを、うん、まあ、読んでっていう、はい、うん、はい、他の方ともそういうふうに、はい、うん、されてますか。なるほどなるほど。なんかすごく不自由された、もう不自由だなと思ったり、うん、このおしゃべりのことで大変だなと思ったり、
最初にやっぱり西巻さんは仕事で、うん、まあ、ちょっと話しないと、で仕事上ちょっとこう使えないとできない仕事をしてたんで、まあ、そこでも最初
ずっとお仕事されてた内容がやっぱりお話をするお仕事だったんですね。
ちょっとこうトランシーバーでやり取りしたりしなきゃいけないお仕事をされていたん で、
そ、 んで、ね、
そこでちょっとまず話せなくなってて難しくなっちゃったっていうのを聞いたんですけど、
は
い、
それはちょっとショックですね、
はい、うん、やはり打っているとタイムラグがあるので話に乗っていき、うん、いけないところが辛いです、
うんうんうん、なるほどなるほど、はい、まあそうですね、うん、もうすぐにこの声を出してっていうのとまた少し時間を置いてっていう感じになるので、うんうん、そうですか。じゃあスマホは本当に便利ですね、うんうんうんうん、なるほど。
あといつもあれもなんかこう文字書くのを持ってるよね、うん、こうボードみたいなの書くと消えるのとかも、ね、
はいはい、あ、なるほどなるほど。耳の聞こえない方だったりが、うん、はい、使ったりする。それで、うん、じゃあ大塚さんのお話に行きますかね、
はい、
大塚さんは、
はい、
奥様は今は、はい、亡くなられたっていうことですけども大塚さんご自身が、奥様の、介護をずっとされて
見てました、
うんうん、
やっぱり子供がいなかったもんですから、
はいはい、
まあ、家族っていうのは2人だけだったんで、
うんうんうん、
で妻が病気を告げられた時に、
はい、
もう不治の病っていうことを覚悟しましたんで、
うんうん、
まあ、最後まで見ていこうということで、
はい、
私も仕事終わったら、
はい、
趣味を犯していろんなことを始めようと思って用意してたんですけれど、
定年後にってことですね、はい、
それを全部やめまして、
うん、
とにかく一緒に病気を治していこうと、
はい、うん、
いうことで、
はい、
今7年になりますけど亡くなってから
亡くなられて、
その15年間の呼吸器を使いながらやったのは、
うん、
悔いは残っておりません、
はい、
でやさかに看取ったっていうことは、
うん、
いいことはなかったかと思ってます、
うん、奥様とどういうふうにコミュニケーション取られてたのかなっていうふうにはちょっと思ったんですけど、はい、うん、
でイエスかノーかっていうことを基本的にやりました、う
んうん、はい、
それでイエスの場合は眼球を右側にやってもらったんですよね、はい、で脳の場合は左側で、
うん、
で最後までこれは動いてましたね、死ぬまで。
そうですか、うん、
それで彼女と話するときにはですね、うんうん、どっちかなのっていう問いをやらないと、
はい、
3つのうちどっちっていうようなことをやると本人は答えられないんですね。
あ、そうですね、右か左かですね、
右か左か、
はいはい、
それで判断してきましたね、
うんうんうん、なるほど。
それで病気始めた頃はね、やっぱり私も癇癪持ちで、はい、家内もせっかちだったもんで、
うんうんうん、
よくぶつかり合いましたよね。
あ、そうですか。
でやっぱりね、健常者がゆっくり患者のことを聞いていかないとダメだなと、 この病気は治んないなということをまず悟りましたね。
そうですか。
それとまず介護体制を作んなきゃなんない。
介護体制ですね、はい、
それでお医者さんを中心にして、ケアマネと介護を支援する、ヘルパーさんですね、と訪問看護師さん、それと保健師さんと、そうすると本人を勇気づけようと思ってきたのは、訪問看護師さんが何がしたいっていうことを本人に聞いたら、花火を見たいと言ったんですよね、
はい、
でそれだったら花火連れ出そうじゃないかと、そうするとうちの近くに二子玉川で毎年やるんですね、
花火ね、やりますね。
それで私のうちの近くの小高いところへ連れてって見せたら、やっぱりそれで生きるっていうことを悟ったんですね、でこれが一番のきっかけで、それじゃあお祭り行こうやと、
外に出るっていうのが、
それで今度は車椅子も上等なものを作って、ベッドを寝せとくだけじゃなくって、歩かせようということをやって、それでその時にですね、呼吸器をつけなきゃなんないっていうことに、やった時に、本人が言ったことは行きたいということだった
んです。そうなんですね。
で行きたいのなら呼吸器をつけなきゃダメだなということを、ヘルパーさん、それからケースワーカーさんの話を聞いてつけました、それでおかげさまで本人望んでた北海道旅行が2回、
旅行行かれたんですね。
九州旅行は2回で飛行機使って、
それで、
温泉には春秋、これ栃木県に、その障害者用の温泉施設があったんですよ、でそこへ行きまして、で残念ながら栃木県の温泉療養所は閉鎖になっちゃったんですがね。
そうなんですね。
だけどそれでやってて本人も生活を楽しんだと思ったんですね、
なるほど、
それだけは今やっぱり苦が残らなかったですね、
そうですね。じゃあ奥様もこれやりたいとか、あそこ行きたいっていうのは、
行きたいっていうことはね、
おっしゃってたんですね、
行ってそれにやりたいようなことをしました、その典型的なのは交流会に参加するときには、必ず洋服を新しいものを買うんだ。
ちょっと待ってください。交流会っていうのはこの患者会の交流会ですね。皆さんが集まって、
集まるときには、
新しい
お湯かししていくと、新調
して、そうなんですね、
行くっていうことで、行く前には必ずデパートへ行って、着物を新調しましたね。
そうなんですか。
それでやっぱりね、本人はそれだけしかないかな。
でも楽しみにされて、やっぱりね、おめかししていきたいっていう、
でヘルパーさんの中には美容師上がりさんの方がいて、
そうなんですね、
メイクアップも
やっていただいたんですか、そうですか。交流会の話今出ましたけど、交流会で何人ぐらいが集まったりするんですか。
その時その時のね、
場合によって違う、
私たちの私たちの支部は4つのブロックで活動したりもしてるんですけど、コロナ前はね、よく4つのブロックで開催してましたけど、
地域に分かれてるって感じですか。そうですね、東京が、
50人前後とか、
すごいですね、
全体で行う交流会ですと、年に1回ね、総会の後に行う交流会ですと、50人から多い時で80人ぐらいの時もあったかなと。
そんなに集まるんですね。
いろんなね、患者さんだけでなく、家族も
支援される方とか、
あとはいろんな支援する方とか、専門職の方とか、そういうことも全部含めてですけどね。
すごいですね。そうですか。じゃあそれがちょっと楽しみでもあったんですね。
楽しみだったですね。お友達もできましたしね。
そうなんですね。同じ病気の方で、そうですか。患者会っていうのを知るきっかけみたいなのはどういうきっかけだったんですか。
私はですね、運営委員会の方で交流会をするのに手伝ってくんないかっていうことに誘われて行ったのが初めてだったんですね。
その前にここの会のことはもうご存知で、
会はね、妻が電話で調べて、 それで先ほど話がありました松岡事務局長方からいろんなことを聞いたんですね、はいはい、で病気のことそれから療養のことで、はいはい、それで会を知って、うんうん、それで会を手伝うようになったんですね、
なるほど、うん、そこで、じゃあ
それで運営員になってやってたところが、うん、家内も亡くなったんで、うん、これで運営員も辞めさせてもらおうと思ったんですが、うん、はい、その前の支部長が、どうしてもあんた役員で残ってくれそれでみんなに手伝ってくんないかって懇願されて
、はい、
それじゃあ残って、はい、お手伝いしましょうということで今役員をずっとやってるんですが、
そうなんですね、なるほどなるほど。昔と今とその活動の内容だったり大塚さん自身が感じてる何か違いみたいのはありますか？
いや違いはないんです、うんうん、ただ残念なのはコロナでできなかったことが非常に残念なんですが、やっぱり昔の人も今の人も交流ができて、やっぱりみんな来るとやっぱり生きるっていう力っていうのをみんなそれぞれ持って帰っていかれるんですね、でこれで新しい人が家族も病気になってどうしようかと言って交流会にしてみんなの話を聞いていくと、涙で訴えた人が喜んで帰っていくっていうのは非常にいいことだと思いますね、
そうですね、それがコロナの間できなかったっていうのがやっぱりとても、ね、皆さんにとっても残念でしたし、ね、なかなかそれを生きがいにしてた方もおそらくいらっしゃったと思うので、私たちもそうですけども交流会全然できなくなっちゃったのでね、それがかなりの痛手でしたね患者会としても、はい、わかりました。それじゃあ西牧さんにちょっと伺いたいんですけども、西牧さんは患者会はどういうふうなきっかけで入られたんですか？
ですね、じゃあちょっと、
はい、今スマホ
見とったのね、ALS で検索したら最初に出てきた、で情報を得るためにそれで入会した、
ネットで検索して、はい、それで、
で、はい、日本 ALS 協会は日本全国の組織なので情報が多いと思ったと、
はい、
一人まあ家族だけではね不安だった、何かね情報を得るのに不安だったからってことね、ですかね、
それで西牧さんはじゃあこの会についてはどんな風に思ってらっしゃいます？
西牧さんはですね、まあ、今年度から東京都支部の運営に就任しました。
あ、そうなんですね、
若い力も必要だなと思って、ね、ちょっと推薦してですね、
若いもんね、
頑張ってもらってます。
本当ですか？
まあ、趣味はね写真撮影なんで、
あ、そうなんですね、じゃあみんなが集まった時とかにも
写真も撮ってもらったりとか、
なるほど、
お願いしたいと思って
るんですが、役割がちゃんともあるんですね、
はい、やはり多くの患者さん支援者さんたちに出会えることで自分も勇気をもらえるということです。
そうですね、じゃあもうなくてはならない存在ですね、この会がね、若い力ってね、患者会やっぱりね、どの患者会も高齢化してるので、私たちもそうなんですけど、若い方本当30代なんて本当私たちいないので、はい、だからすごく大きな力ですよね、若い方は他にもたくさんいらっしゃる、まあまあいらっしゃる、
でも多くはない
ですね、多くはないですかね、
一番まあエルス患者でさんで多いのはやっぱり50代から70代
ぐらいから70代かな、ぐらいの方ですか、なるほどなるほど、はい、今お二人のお話を伺いましたけれども、ALS 患者さんの、まあ、療養だったり、まあ、生き方、まあ、今大塚さんのお話もありましたけども、そのあたりについてちょっとお話しいただけますか？
やっぱりALS 患者さん、まあ例えば難病ということで考えてみれば、治療法が解明されてないっていう意味では皆さん、難病患者さんみんな辛さは一緒だと思うんですよね、まあ、そういう中で、まあ、ALSっていうのはまあ、呼吸筋がね衰えてくると自発呼吸がねこうできなくなったりっていうことがあると、やっぱり、ね、人工呼吸器を使わないと生きていけないというようなことをね、まあやっぱり最初に 診断を受けた時にドクターから説明を受けたりとか、はい、まあ、徐々に病状が進行してきたらそういうことを考えなきゃいけない、うん、まあ、そういった意思決定が必要になるっていうところがね、うん、とても大変だし辛い病気かなと思うんですよね、うんうん、でそういう中でまあいろんなこう状況がねやっぱり考えられるわけなんですけど、まあ、そういう中でやっぱり ALS 患者さんが自分らしくやっぱり生きていくことがね、うん、必要なんじゃないかと思うんですけど、うん、じゃあそうやって自分らしく生きるために必要なことってどんなことかっていうと、やっぱり医療はね、あの信頼できる専門医師の診察を受けるとか、
あ、そうですね、
あと適切なリハビリテーションをね、うん、受けるとか、うん、あと今 ALS はですね、あの栄養療法とかっていう言い方をしますけれども、うん、あの痩せることが、病気の進行にねこうつながりやすいという言われておりますので、ね、まあ、栄養十分に取るっていうこととか、うん、まあね、体重が、うん、減少しないようにするとか、うんうん、やっぱりあと大塚さんの前さっき介護体制のことでお話しました、話されてましたけど、やっぱり多職種との連携、
あ、そうです ね、
訪問診療のドクターや訪問看護師、はい、あとリハビリの、ね、スタッフ、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、あと保健師さんとか、あとはケアマネージャーさんとか、うん、あともちろん介護ヘルパーさんとか、うん、まあ、そういった多職種との連携をしながらこうチームを作っていて、うん、まあ、在宅療養をする、まあね、在宅療養でない方はねこう施設の中でそういったスタッフと、ね、うん、連携を取っていくっていうようなことがね、あの必要なんじゃないかなというふうに思います、
はい、
ですから、ね、いろんなどんな、ね、あの生き方であってもね、うん、うちの佐藤支部長はどういう、まあ、いろんなこう選択がある中で、うん、自分自身で決断したことには間違いないっていうふうにね、言ってるんですけれども、
はい、
だからそこをねどう考えていくか、だからそこがどうしても自分自身では考えられないってこともあるかもしれませんし、うん、まあ、そういう時にはね私たちが必要な情報はお伝えしたい、
そうですね、
したいなと思いまして、まあ、ご家族がいる方は、ね、うん、ご家族とよく話し合いながらね、うん、あの自分自身でどうするかって考えていただければいいかなと思うんですけど、うんうんうん、
なるほど、
ええ、
大人のラジオ。
さてここで音楽をお聴きいただきましょう。お聴きいただきます曲は青木さんからのリクエストで、2022年11月に筋萎縮性側索硬化症、ALS のことですけれども、ALS に罹患して現在闘病中であることを公表したロバータ・フラックさんがダニー・ハサウェイとデュエットしている、Where is The Love 恋人はどこに。
なおオンデマンドやポッドキャストの音声配信でお聞きの方は著作権の関係で音楽をお聞きいただけませんので、あらかじめご了承ください。
これは私もロバータ・フラックはすごく昔から好きだったんですけど、
はい、
ちょっと存じ上げなかったのですが、ALS に罹患されてる
に、まあ、公表されてますけどね、はい、
そうなんですね、でも私たちもそうなんですけど、こういうふうに同じ病気の方が、公表されたり、まあ、有名な方がですね、公表されたりっていうことはやっぱり患者さんにとってすごく勇気になるんじゃないですかね。力になる、なりますよね、最後に番組をお聞きの皆様へ、皆さんからメッセージをお願いいたします。はい、はい、青木さんからどうぞ、
はい、まあ、今ね私リクエストした曲って恋人はどこにとか愛をどこにとかというね、放題がついてる曲なんですけど、ALS にね診断を受けてどうしたらいいのかって、どこに相談していいのかって思ったら、もしよかったら、まあ、私たちの東京都支部にご相談いただいてもよろしいかなと思いますけど、
はい、
あとはね全国にも支部がありますので、はい、全国の支部の方にねご相談していただいてもいいかなと思います。はい、
はい、それはホームページに全部掲載されてる、ね、ということですね。連絡先とは出てる、
はい、
はい、それでは大塚さん何かメッセージありますか。
老老介護について言われましたんですが、私も60過ぎて家内を介護したんですけど、幸いに体が健康だったっていうことに恵まれまして、
ラジオの放送はここまでとなります。ラジオ放送ではお聞きいただけなかった内容はポッドキャスト、Spotify などの音声配信からお聞きください。介護する方の
健康も十分に留意してですね、お二人とも元気で長生きをしていただくことを望みます。
はい、ありがとうございます。 それでは最後に西牧さんはいかがでしょうか。今ちょっとねスマホを操作されてますので、それを
はい、罹患してからの人生も悪いものではないと思っています。これからも楽しく人生を謳歌していきたいです。
はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、もうとても明るい方ですけど、西牧さんね。
はい、ちょっと字が小さ
くはい、ゲストは日本 ALS 協会東京都支部の、事務局長青木義弘さん、それから福祉部長の大塚隆さん、運営委員の西牧和音さんでした。以上、健康医学のコーナーでした。
大人のラジオ。
さて、ここからは映画のコーナーです。今日はですね、3人のゲストの皆さんに、思い出に残っている、ぜひ皆さんに見ていただきたいという映画を お一人ずつ、ご紹介いただきたいんですけれども、まず、大塚さんは何か映画。
古い映画ですけれど、
はい、
志村貴司さんの生きるっていう映画、
はい、
今でも印象に残ってます。
はい、黒沢監督ですね。
はい、
はい、どんなシーンが思い出されます？
一番最後の、
うん、
自分が一人でブランコに乗っかって、
はい
はい、雪を受けながら、ゴンドラの歌ですか、
はい、
最後命短し、
はい
っていう歌を歌ったところが、
はい、
一番印象に残ってます ね、
そうですね。私も何度も見ました。生きるっていう映画ですけれども、すごく最後のそのシーンはもう忘れられない、はい、モノクロの映画ですけれども、はい、じゃあ次に西牧さんですけれども、西牧さんはノーリミットヨアライフで、これは2023年に去年ですね、うん、公開された、やっぱり ALS の患者さんが主人公の、うん、まあ、ドキュメンタリーということなんですけれども、うん、これは、青木さん、
はい、じゃあちょっと今聞きましたので、
あ、はい
はい、西牧さんのね代読しますけど、
はい、
主演の武藤さんはさまざまなクリエイティブな活動をされていて、 ALS の認知度を上げるために頑張っておられます。
はい、
彼と同世代として自分も頑張らないと思いました。
あ、なるほどなるほど、うん、この主人公の LS の患者さんでもある武藤さんは、30代のまだ若い方なんですね、うんうん、はい、分かりました。はい、では最後に青木さん。
はい、やっぱり私は男は辛いよですね。
あ、なるほど、分かりました。
恋に破れても ね情が熱いと、ね、
はい、
あと山田洋次監督のやっぱりねこう社会的なこう、ね、視点というか、
はい、
やっぱりそこにとても、
はい、男は辛いはもうずっと、
はい、
ずっと見てきたと、
はい、
はい、厚見清さん、はい、分かりました。
大人のラジオ。
C 型肝炎のない明日へ。自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫、そう思っていませんか？検査値が正常でも肝硬変、肝臓がんへ進展する場合があります。今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代、まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう。 C 型肝炎に関するお問い合わせはフリーダイヤル 0120-25-1874、または C 型肝炎のない明日へで検索。ギリアド
野村、ちょっと気になるお金の話。今回は老後の生活費です。
お父さんお疲れ様でした。
お母さんこそ大変だったね。
娘の信子の結婚式も終わり一段落ですね。
そうだね、これからは二人で気ままな老後生活。一体どのぐらいのお金が必要なのかな。
私も気になっていましてね。
生命保険文化センターの平成25年度生活保障に関する調査によると、老後2人で必要な最低生活費は平均で月額22万円。ゆとりある暮らしのためには平均で月額35万4千円が必要らしいよ。2人で生活するには結構お金がいるんだね。
2人で これからは私一人で生活していきたいわ。
お金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ。
それ野村に来てみよう。
大人のための大人のラジオ。
今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。それでは東京肝臓友の会からお知らせがあります。今月7月28日日曜日、1時から3時半までですが、これは、毎年私たちの上部団体の日本肝臓病患者団体協議会というところが主催している、世界日本肝炎デーフォーラムというイベントを開催いたします。また今年もやります。12回目になります。場所はお茶の水にあります東京 YWCA 会館というところのカフマンホールというホールで行います。お申し込みが必要になります。日本肝臓病患者団体協議会が主催なんですけれども、お申し込みはですね、東京肝臓友の会に電話ファックスメールでお願いしたいと思います。電話は、今いますね。じゃあね、電話 03-5982-2150 03-5982-2150、祝日を除く火木金の10時から16時まで受け付けています。それからファックス、ファックスはですね、ちょっとこれもうややこしいんですけど、03-5982-2151 です。で、ホームページ、東京肝臓友の会のホームページを確認していただければ詳しく、掲載されていますので、ぜひぜひそちらの方で、お申し込みいただければと思うんですけれども、プログラムはですね、医療講演会と、それから、これは相談会と言いますかね、公開質問会みたいなことを予定しています。ウイルス性肝炎について考えるという大きな、演題で、長崎医療センター名誉院長で長崎県病院企業団の企業長でいらっしゃいます八橋博士先生に、お話しいただきまして、その後、来ていただいた皆さんからの質問にバンバン八橋先生にお答えいただくという内容になっていますので、ぜひぜひ皆さん、いらしていただきたいなというふうに思っています。番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしています。こちらラジオ日経大人のラジオの番組ホームページの番組へのお便り欄からご投稿ください。それではお時間となりました。ご案内は私米澤敦子でした。次回の放送までさようなら。
この番組はギリアドサイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りしました。